許された。話、新庄まさや。
献唱を感謝いたします。はじめに聖句からお読みしたいと思います。エペソ 4-32、 互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。コロサイ 3-13、互いに忍び合い、もし互いに責むべきことがあれば許し合いなさい。主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許し合いなさい。前回いじめについて調べていましたら、クリスチャン親子の証しがありましたので、お読みしたいと思います。私には小学6年生の長女と幼稚園の次女の2人娘がいます。6年生の娘は小学校生活の中で4年間苦しい中を通っていました。それはいじめという問題です。娘はおとなしく無口な子供で、学校での話はあまりしませんでした。ある時、近所の子供が娘がいじめられていることを教えてくれました。集団登校の中に入れてもらえず、一人で学校に行ってると聞きました。娘に聞いてみると、うんとうなずくだけで、それ以上は話そうとしませんでした。 さらにいじめはエスカレートしていきました。道路に嫌なことを書かれたり、靴を隠されたり、顔も見たくない、転校していけとか、学校に来るなとか、ひどい時は娘を連れ出し、その子供の家で何時間も立たされたり、いじめは収まりませんでした。学校の先生に注意してもらい、その子供と親が謝りに来ましたが、しばらく収まるだけで、またすぐいじめは始まりました。私と娘は弱り果てて、神様に祈ることさえできなくなっていました。そんな中、娘の体に異変が起こってきました。ある朝、学校に行くのに玄関を出ると戻してしまいました。次の日も、朝になると頭が痛いと言って戻してしまいます。病院で脳の検査をしてもらいましたが、異常はありませんでした。しかし病院の先生が、精神的なことから来ていると思うと言われました。私はやっぱりと思いました。一度子ども専門の精神科の先生に見てもらうようにと言われ、見てもらったところ、娘は限界に来ていると言われました。とうとう薬に頼ることになりました。毎日薬を飲み、円形脱毛までできてしまった娘に、学校に行きなさいとは言えず、3ヶ月くらいの間、学校を休んでいました。私と娘は再び神様に祈り始めました。家族で祈り、親族の方が祈ってくださり、教会の方々が祈ってくださり、多くの取りなしがありました。しばらくして私が送り迎えをして学校に行くようになりました。いじめていた子どもたちは娘に近寄らなくなっていました。それどころか、いじめグループの中心的な子どもがいじめに遭っていました。娘を迎えに行ったとき、いじめに遭っている子どもが一人で歩いていました。私がかわいそうだねと言うと、娘は大きな声で泣き出してしまいました。娘の中でその子どもに対する許しが始まっていました。私は神様に感謝でいっぱいになりました。ある日、いじめに遭っている子どもとその母親が家に来ました。それは今まで娘にしてきたことを本当に許してくださいという心からの謝罪でした。それとその子と一緒にいてあげてほしいとのことでした。私はそんな都合のいい話があるかと思いました。でも娘はニコニコとうんと言いました。大逆転の勝利です。辛く長い4年間の中で、娘は神様から多くの学び、訓練、また何より神様の愛、慰め、癒し、許しを与えられました。今、6年生の娘は前とは全く違う明るく元気で友達に頼られる子供へと神様が変えてくださいました。娘は神様から大逆転の圧倒的な勝利を得ることができました。今週の教科の学びは、神様は罪を憎まれるというテーマでした。神様が罪を見られるように、私たちも罪を見るという、神様の目線で見るという、そういうことでした。先週の学びは、神様はすぐ許されるというテーマでした。どの話もイエス様は許すことを強調されており、イエス様に害を加えた相手に対しての手法は許しというものです。マタイ 6-14 もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。 福の山142ページ。許さない者は神の憐れみを受ける唯一の通路を遮断しているのである。私たちを傷つけた者がその悪を告白しないならば、彼らを許さなくてもよいと考えてはならない。悔い改めと告白によって心を低くすることは疑いなく彼らのなすべきことである。しかし私たちは彼らが過ちを告白してもしなくても、私たちに対して罪を犯した者に対して憐れみの心を持たなければならない。どんなにひどく彼らが私たちを傷つけたとしても、恨みを抱き自分の受けた危害について自己を憐れむ心を持つべきではない。神に対する私たちの罪を許されたいと望むように、私たちは私たちに対して悪をなしたすべてのものを許すべきである。イエス様が十字架にかかられる時のローマ帝国ユダヤ属州総督はポンティオ・ピラトでした。ユダヤの指導者たちがイエス様を有罪と決めてから、その判決の確認と執行を総督ピラトにお願いしたのでした。この総督ピラトはあまりいい裁判官ではなかったようで、優柔不断という性質をこのユダヤ人たちに見抜かれていました。ユダヤの指導者たちが欲しい裁判の結果はただ一つ、イエス様に対する死刑の宣告だったんですね。これまでいろいろな裁判においてピラトは囚人が無罪なのか有罪なのか、こういったことあまり重要視せずにですね、死刑命令書に、軽率に署名していました。イエス様がピラトのところに連れてこられた時の様子が各時代の希望に書かれています。希望月刊の228ページ。こんなに善良で気高い様子をした人間が彼の前に引き出されたことはかつてなかった。彼はイエスの顔に何の罪の影も恐れの表情も大胆不適さも見られなかった。彼はその顔つきに犯罪人の特徴ではなく天の特性が現れている穏やかで威厳のある態度の人を見た。ピラトはイエス様の働きについて情報を聞いていました。彼の妻から病人を癒し、死んでた人を蘇らせたりしたことなど、そういった話を聞いていました。ピラトはユダヤ人指導者たちの意図を見抜いて、すぐに有罪の宣告を下そうとはしませんでした。希望月刊233ページ。彼はこの囚人が政府に対して陰謀を企てたということを信じなかった。イエスの柔和なへりくだった様子はこの告発に全く不似合いだった。ユダヤ人の高官たちの邪魔になっているこの罪なき人間を滅ぼすために根深い陰謀が巡らされているということをピラトは確信した。イエスに向かって彼は尋ねた。あなたがユダヤ人の王であるか。救い主はその通りであるとお答えになった。こう言われたとき、イエスの顔つきはあたかも太陽の光線に照らされているかのように輝いた。法廷の全部の人たちの面前で、キリストはピラトの後ろに立って、その罵り声を聞かれた。しかし、ご自分に対してどんなに偽りの告発がなされても、主は一言もお答えにならなかった。その態度の全体は、イエスが無罪を意識しておられることを示していた。イエスはご自分の周りに打ちつける荒々しい波に動かされることなく立っておられた。 それはあたかも怒りの大波が荒れ狂う太陽の波のようにだんだん高く盛り上がってイエスの周りに砕けるが、イエスには届かないようなものだった。主は黙って立っておられたが、しかしその沈黙は雄弁であった。それは人の内面から外面を照らしている光のようであった。ピラトはイエス様の報復もせず、侮辱とあざけりに耐えておられる。そのお姿を見て、訴えられている不義や不正があるはずはないと感じました。ピラトにも聖霊が働いていたんですね。しかし彼の誇り、プライドが邪魔して心の内に湧き上がってきたことを認めようとしませんでした。貴重な機会が去った後でもイエス様はピラトに理解させるために説明されたのです。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではない。もし私の国がこの世のものであれば、私に従っている者たちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったであろう。しかし事実、私の国はこの世のものではない。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのだな。イエスは答えられた。あなたの言う通り、私は王である。私は真理について証しをするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。ピラトはイエス様が十分に説明なされたわけですが、真理を受け入れず無視しました。ピラトは同じような質問を何度も繰り返し投げかけました。イエス様は黙っておられました。イエス様の沈黙に苛立って、ピラトはこう言いました。何も答えないのか。私にはあなたを許す権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのか。イエスは答えて言われた。あなたは上から賜るのでなければ、私に対して何の権威もない。だから私はあなたに引き渡した者の罪はもっと大きい。希望下巻251ページ。このように憐れみ深い救い主は、激しい苦難と悲しみの最中にもイエスを十字架につけるために引き渡したローマ人総督の行為をできるだけ許しておやりになった。これはいつまでも世にも伝えられるべき何という尊い光景だったことだろう。それは全地の裁き主であられるキリストの品性に何という尊い光を放ったことだろう。裁判の後、イエス様は十字架が建てられるカルバリーまで移動していきますけれども、犯罪人を十字架につける作業をするローマ兵たちと、イエス様と一緒に十字架につけられた泥棒について見ていきましょう。イエス様や泥棒たちはカルバリーに到着すると拷問を受ける道具に縛り付けられたとあります。二人の泥棒は暴れましたが、イエス様は何の抵抗もされませんでした。イエス様の両手が広げられ、釘が手と足に打ち込まれましたが、イエス様は一言も不平を漏らしません。大粒の汗が額に溜まっていました。そうした状況にありながら、イエス様は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです 希望下巻262ページ。イエスの思いは、ご自身の苦難から迫害者たちの罪と、彼らに望むであろう恐るべき報いへ移った。イエスをこんなにも残酷に扱っている兵士たちに対して、何の呪いの言葉も出されなかった。目的の達成に満足げな祭司たちと役人たちに何の復讐も求められなかった。キリストは彼らの無知と罪を憐れまれた。イエスは、彼らは何を知っているのか分からずにいるのですと、彼らの許しを嘆願されただけであった。イエス様の上着は兵士たちに与えられましたが、その上着を分け合う時の兵士たちのやり取りをイエス様は十字架上で聞いておられました。それから兵士たちはこれを誰がもらうかくじを引いて決めようと言ったんですね。このことは旧約において予言されていました。詩編22の18、彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする。希望下巻263ページ。彼らは罪深い人類を永遠の滅亡から救うために来られたお方を苦しめているのだということを知っていたら、悔恨と恐怖の思いに取りつかれたであろう。しかし知らなかったということは、彼らの罪を帳消しにしなかった。イエスを救い主として知り、受け入れることは彼らの特権だったのである。彼らのうちのある者たちはまだ自分の罪を認め、悔い改め改心するであろう。ある者たちは悔い改めないで、彼らのためのキリストの祈りが応えられることを不可能にするであろう。今期の教科の32ページ、牧師への証473ページ。神が裁きの時に人々を罪とされるのは、彼らが虚偽を正直に信じたからでもなく、あるいは間違いを良心的に信じていたためでもない。それは彼らが真理を知る機会を無視したからである。ヨハネ19の18、彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスを真ん中にして、他の二人の者を両側にイエスと一緒に十字架につけた。イエス様と一緒に十字架にかかった二人の泥棒ですけども、最初は二人ともイエス様を罵っていました。でもその後が対照的です。一人はこう言いました。あなたはキリストではないか。それなら自分を救い、また我々も救ってみよう、と。この泥棒は自分の罪を自覚していませんでした。そしてユダヤ人指導者たちと同様にイエス様を非難し、悪口を言いました。それから現世だけの救いを求め、結局は霊と肉の滅亡を招きました。もう一人の泥棒は、以前は神様の働き、イエス様の働きを見たり説教などを聞いたりして、イエス様が示す教えに対して理解をし始めていましたが、当時の宗教指導者たちのためにイエス様の提示する教えから離れていってしまいました。彼は自分の過ち、罪を感じる心を押し殺し、もっと罪の深みに陥り、ついには捕まって犯罪者として裁かれ、十字架の死を言い渡されました。希望下巻268ページ。法廷でも、カルバリーへの途中でも、彼はイエスと一緒だった。 彼はピラトがこの人に何の罪も見出せないと断言するのを聞いた。彼はイエスの神々しい態度に目を留め、イエスが迫害者たちを憐れんで許されるのを見た。十字架上で彼は多くの偉い宗教家たちが侮辱的な言葉を浴びせ、主イエスをあざけるのを見る。彼は揺れる頭を見る。通りかかった人々の中で多くの人がイエスを弁護するのを彼は耳にする。彼らがイエスの言葉を繰り返し、イエスの御業について語るのを彼は聞く。これがキリストだという自覚が彼の心によみがえる。もう一人の泥棒は悪口を言った泥棒に対してこう言いました。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことを知ったのではない。ここの聖句からは、彼は自分の罪を認識していることが読み取れます。彼はこの十字架上で、イエス様、私の罪をお許しください、ごめんなさいとは言っていませんけれども、イエス様はこの瀕死の状態にある泥棒の心を見ておられたのではないでしょうか。スタディバイブルの新約196ページ、贖われた者の中には人生の最後の時にキリストを捉える人たちがいる。死んだ時点で救いの計画を完全に理解しなかったこれらの人たちに天で教えがなされるであろう。キリストは贖われた者たちを命の川のそばに導かれ、この地上で理解できなかった事柄が彼らに開かれるであろう。この泥棒はピラトの法廷からカルマリーまでの道のり、そしてイエス様が十字架にかかられるその一部始終を目の当たりにしてきました。聖霊が泥棒の心を照らしていたので、彼は不思議な思いが湧き上がってきました。贖いの歴史138ページ、これは昔の生き残る人々からですね。彼の心がキリストに向かって開かれた時に、天台の明かりが心にあふれました。傷つけられ、あざけられ、十字架につけられたイエスのうちに、彼は唯一の望みである贖い主を認め、謙虚な信仰のうちに、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には私を思い出してくださいと訴えました。苦しみの中にありながら、この泥棒の願いに対してイエス様の優しい答えがありました。希望月刊270ページ、すぐに応答があった。その調子は柔らかく、音楽のようで、その言葉は愛と憐れみと力に見ていた。今日よく言っておくが、あなたは私と一緒にパラダイスにいるであろう。この保証の言葉に泥棒に対しての許しが含まれています。神様は愛のお方であるがゆえに、人間を一人も滅ぼしたくありません。生活を豊かに310ページ、イエス様はこうおっしゃられます。私があなたの罪を取ってあげる。私はあなたに平安を与える。私の血で私はあなたを飼ったのだ。あなたは私のものだ。私の恵みによってあなたの弱くなった意志を強め、罪に対する呵責の念を取り去ってあげる。スタディバイブルの新約196ページ、キリストはその働きの最後まで罪を許すお方であられる。 真夜中にベツレヘムの星が今にも失せ去ろうとしている時に、見よ、道徳的暗黒のただ中にあって死にゆく救い主を捉える死にゆく罪人の信仰がきらめく。このような信仰は長時間働いた者たちと同じ報酬を受ける11時口語訳では5時労働者によって表される。強盗は信仰と悔い改めのうちに願い入れた。イエスはご自分が救おうと望まれる人たちを救うことがお出来になることを十分に理解していたかのように、彼は真剣に願い出たのであった。そうしなければ自分は永久に失われてしまうと感じて、彼の声には希望と苦悶が入り混じっていた。彼は無力な死にゆく魂と体をイエス・キリストに投げ出した。イザヤ書55-6-7、あなた方は主にお会いすることのできるうちに主を尋ねよ、近くおられるうちに呼び求めよ。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。豊かに許しが与えられたとき、私たちは良心の咎めがなくなり平安に満たされます。そして犯した罪は天の聖女に移され、罪責から解放されます。大聖徒の下巻の289ページ、汚れのない神の御子の死が、罪の支払う報酬は死であることと、神の律法を犯せばそれに相当する報いがあることとの証拠である。罪のないキリストが人のために罪となられた。罪を負い、天父の御顔を隠されて見ることができず、ついにキリストの心情は破裂し、その生命は砕かれたのである。こうした犠牲はすべて罪人が贖われるために払われたのである。他のどんな方法によっても、人は罪の刑罰から救われることはできない。このような値を払って備えられた贖いに預かることを拒否する者は、犯した罪の刑罰を自分の身に負わなければならない。多くの人がイエス様をバカにし、聖書に約束されている救い主を受け入れることができずにいます。イエス様はすべての人の罪と過ちを許し、身代わりとなり、そして私たちのために永遠の命を与えるために十字架におかかりになりました。なぜか、それは私たちを愛しておられるからです。都の外の遠い道、リコーダーとテロで、やりましたけども、僕が読みますので皆さんを名称してください。都の外の遠い道、カルバリ丘にイエス様は、十字架を背負い行かれます。イエス様、本当に重いでしょう。 十字架の上のお苦しみ、私たちの趣味と咎が、その御方にかかっている。イエス様、本当にすみません。十字架の上でイエス様は みんなのために祈られた。イエス様、どうぞ罪深い私を許してください。ルカによる福音書18章にある哀れな主税人は、神様、罪人の私をお許しくださいと、他の人たちから遠く離れ目を天に向けることをせず、胸を打ちながら祈りました。新改訳では、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいとなっています。彼の唯一の願いは、神様からの許し、そして憐れみを受けることでありました。イエス様はパリサイ人と主税人の例えを説明されて、最後にこう言われました。神に義とされて自分の家に帰ったのは、この主税人であったと。キリストの実物教訓139ページ。主税人の祈りが聞かれたのは、彼が手を伸ばして全能の神にしっかりとすがる信頼を示したからである。主税人にとって自分というものは地族以外の何者でもなかった。すべて神を求める者はこれと同じでなければならない。哀れな嘆願者は、すべての自己過信を否定する信仰によって無限の能力を自分のものとしなければならない。祝福の山9ページ、キリストはお許しになるに先立って、その人をまず悔い改めさせられる。そして罪を認めさせるのは聖霊の働きである。罪を認めさせる神の霊によって心を打たれた者たちは、自分の中に何も良いものがないことを悟る。彼らは今までしてきたことはすべて自我と罪が混ざっていることを知る。イザヤ 66-2、 私が顧みる人はこれである。すなわち減り下って心を悔い、我が言葉に恐れおののくものである。神様から見た深く悔い改めた人間は尊い魂であるというのです。ありがたいですね。最後に菅原さんのことについて話したいと思います。彼は昨年の12月16日に朝北山病院で眠りにつきました。数年前から 癌を患い、食事を特に気をつけて過ごされていました。週に一度名護のスーパーへ買い物を唯一の楽しみとし、車の中での会話はお互いに貴重なものでした。2月あたりから買い物へ行くにも息切れするようになり、スーパーで出口で顔から倒れてしまったこともありました。5月下旬にほとんど自分で歩くことができなくなり、北山病院の彼の主治医と相談して、入院させてもらいました。その日は雨が降る中、病院からスタッフが救急車のような車で迎えに、来ました。発熱外来で、コロナの検査をして陽性を確認してからの入院でした。あの時の移動ベッドでの横たわる彼の寂しい目が僕の胸から離れません。面会もできずに電話でのやり取り、そして病院の担当者の方からの情報のみで面会ができたのは11月になってからで、2回行きましたけども、彼の体は回復せず、リハビリしても回復できないんだよと彼は嘆いていました。サローム名護に入ることを希望していたんですけども、彼の一日も早くサロームに入って、みんなと一緒に礼拝して賛美歌を歌ったりして、寝食を共にしたいとの彼の望みは叶いませんでした。彼といろいろ話す中で最後にはこうなります。どれほど自分が罪深いのか、そして許せない心というところに行き着き、こんな自分を神様は見捨てず愛してくださっている。そして二人で彼の好きな賛美歌、砕きたまえを歌ってお祈りします。僕が祈ってから彼も必ず祈るのです。いつもこのパターンでした。北山病院の主治医は、菅原さんは苦しまなかったと思いますとおっしゃってました。ホワイト夫人はキリストへの実物教訓にこう描写しています。139ページです。私は弱いのです。そして少しもキリストに似ていません。このような私ですが、どうぞお救いください。主よ、私の心をお受けください。私はこれを捧げることはできません。これはあなたのものです。どうぞ清く保ってください。これを私が保っていることはできません。どうぞ私を練り、形作り、清い聖なる雰囲気の中に引き上げて、あなたの豊かな愛の流れが私を通って流れ出るようにしてください。菅原さんの最後の祈りも、こうであったのではないかと振り返りながら感じております。神様が道に迷っていた彼をこれまで導き、聖書に書かれている約束の救い主イエス様が今死聖所において取りなしの働きをされていること、戦々満々の御使いたちがイエス様と共に贖われた者たちを迎えに来られることを信じ、安らかに眠りにつかせてくださったこと、神様に感謝いたします。主が再び来られるその時に、私たちは彼を見つけ、彼の笑顔を見て、共に手を取り合うことを楽しみにしたいと思います。 これは 彼が部屋に飾っていたものですけども、最後に砕けた前を歌って礼拝を閉じたいと思います。憐れみに富たまおう天のお父様、あの主税人のような謙遜なへりくだった心を持って、私たち一人一人あなたの御前に出たいと思います。どうぞあなたのような品性に練り清め、そして作り変えてくださいますように。一人一人の上に神様の豊かな祝福がありますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。